第10週、ヨハネ福音書に掲示されている栄光と栄光を表すこと。Bird's Eye View、ローマ数字1、栄光は神の一つの属性です。栄光は神の表現、後期において表現された神です。ローマ数字2、神の栄光は神のエコノミーと内在的に関係があります。A、三一の神は栄光の神です。使徒行伝7章2節、私たちの父祖アブラハムがメソポタミアにいたときに、栄光の神が彼に現れて。B、神の永遠の目標は彼の多くの子たちを栄光へもたらすことです。C、人が神によって神の形に創造されたのは、人が神の栄光の中で神を表現するためです。D、罪を犯すことは神の栄光に欠けること、こうして罪と罪深い自己を表現すること、神の栄光よりも人の栄光を愛することです。E、キリストの贖いは神の栄光の要求を満たしました。F、キリストの栄光の福音を通して、神は彼の永遠の栄光によって、私たちを彼の永遠の栄光へと召しました。G、すべてを含むキリストは、栄光の望みとして私たちの中に住んでいます。H、私たちは主の栄光を見つめ、そして反映するとき、栄光から栄光へ、主の形へと徐々に作り変えられていきます。I、神の有機的な救いの目標、またこの救いの最後の段階は栄光、すなわち私たちの栄光化です。ヘブル2章10節、万物がその方を通して存在する方が、多くの子たちを栄光へ導き入れるのに、彼らの救いの創始者を苦難を通して成就されるのは、彼にふさわしいことでした。J、神の建造は三一の神が私たちの中へと作り込まれて、私たちが彼の栄光ある団体的な表現となることです。K、神の王国と神の栄光は分離され得ないので、神の栄光は来たるべき王国の中で表されます。L、新エルサレムの顕著な特色は、それが神の栄光、神の表現を持っているということです。新エルサレムの都全体、一人の団体的なパーソンは、神の栄光を帯びており、それは神ご自身が都、彼の妻を通して輝き出ることです。啓示録21章11節、それは神の栄光を持っていた。その光は最も尊い宝石のようであり、水晶のように透明な碧玉のようであった。M、神のエコノミーにおいて、神の栄光は神聖な啓示の高値と関係があります。すなわち、神が人となったのは、人が神格においてではなく、命、性質、表現において神となるためであるということです。N、神のエコノミーの目標は、私たちが皆神の栄光を輝かし出すことです。ローマ数字3、神の栄光はキリストの肉体となること、人の生活、十字架、復活、昇天、再来、彼が新エルサレムで灯火であることと関係があります。A、主イエスは彼の生活と働きにおいて、 ご自身の栄光を求めたのではなく、彼を使わした方の栄光を求めました。ヨハネ7章18節、自分から語る者は自分の栄光を求める。しかし、使わされた方の栄光を求める者は真実であり、彼の中に不義はない。B、キリストの復活において、彼の栄光は表されました。C、キリストの昇天において、彼の栄光は表されました。主イエスは川を渡って、神の栄光へ入った人の模範であり、栄光の中で彼は栄光と尊貴を冠として与えられました。D、主は人の子として、道の栄光の中で来ます。マタイ25章31節。しかし人の子が彼の栄光の中で、またすべての御使いが彼と共に来るとき、彼は彼の栄光の御座につく。E、永遠における新エルサレムにおいて、灯火としての子羊であるキリストは、光としての神をもって輝き、神の栄光すなわち神聖な光の表現をもって、新エルサレムを照らします。ローマ数字4。ヨハネによる福音書において、私たちは主イエスの栄光と栄光を表すことを見ることができます。A。私たちは彼の栄光を見た。それは父からの独り子としての栄光であった。ヨハネ1章14節。これは山上でキリストの形が変わったことを指しています。マタイ17章2節。するとイエスは彼らの前で形が変わり、彼の顔は太陽のように輝き、彼の衣は光のように白くなった。B、イエスは彼の栄光を表された。ヨハネ2章11節。すなわち主の神聖が表されました。C、主イエスは人からの栄光を受けないで尋ねました。あなた方は互いに栄光を受け、そして唯一の神からの栄光を求めないなら、どうして私を信じることができようか。ヨハネ5章41-44節。D、自分から語る者は自分の栄光を求める。しかし、使わされた方の栄光を求める者は真実であり。7章18節。1、私は自分の栄光を求めない。私のために栄光を求め、裁く方がおられる。8章50節。2、もし私が自分に栄光を期すなら、私の栄光は虚しい。私に栄光を与えるのは私の父である。8章54節。3、彼らは神の栄光よりも人の栄光を愛した。12章43節。E、イエスは人の子の栄光が表される時が来たと言いました。人の子としてのイエスの栄光が表されることは、彼が復活させられることでした。ヨハネ12章23節。イエスは彼らに答えて言われた。人の子の栄光が表される時が来た。F、17章でイエスは言いました。父よ、あなたの子の栄光を表してください。それは子があなたの栄光を表すためです。一節。父よ、世が存在する前に、私があなたと共に持っていた栄光でもって、あなたご自身と共に、今私の栄光を表してください。五節。 1、これはヨハネ17章における主の祈りの主題です。2、この祈りの前に主イエスが予告したのは、彼の栄光が表されること、彼において御父の栄光が表されることでした。3、キリストは復活して、彼の人生を神聖な要素へと引き上げ、彼の神聖な要素が表現されるようにし、その結果彼の全存在、彼の神聖と彼の人生の栄光が表されました。こうして、御子において、御父の栄光が表されました。G、主イエスは、私たちが最高の段階の位置へと入るように祈りました。それは、神聖な栄光における位置であり、三一の神の団体的な表現のためです。あなたが私に与えてくださった栄光を、私は彼らに与えました。それは私たちが一であるように、彼らも一となるためです。17章22節。1、これは信者たちの最も深い位置、神の団体的な表現のための神聖な栄光における位置です。2、一のこの面において信者たちは、彼らの自己が完全に否まれており、成就された一の要因としての御父の栄光を享受し、こうして団体的に建造された方法で神を表現します。
ローマ数字5、三一の神の具体化として、御子キリストは、御父の栄光を表すことです。ヨハネ17章22節。あなたが私に与えてくださった栄光を、私は彼らに与えました。それは私たちが一であるように、彼らも一となるためです。23節。私が彼らの中におり、あなたが私の中におられるのは、彼らが成就されて一となるためです。またあなたが私を使わされたこと、あなたが私を愛されたように、彼らを愛されたことを世の人が知るためです。A、栄光を表すことは出現を意味します。栄光が表されることは出現することです。B、ヨハネ14から16章における主のメッセージの主要な点は、御子の栄光が表され、御子において御父の栄光が表されるということです。1、主は彼のメッセージの中で栄光が表されることについて語り、彼の祈りの中で栄光が表されるために祈りました。2、キリストの栄光が表されたのは、御父によってキリストの復活の中で神聖な栄光をもってでした。スモール A、栄光が表されるは、復活させられるを表します。なぜなら主が復活させられたとき、主の栄光が表されたからです。彼の復活は、彼を栄光へもたらしました。B、新約の思想によれば、復活は命における解放であり、この命における解放は、栄光を表すという事柄です。ですから、栄光が表されることは、復活と同義語です。C、今日紹介によって、御子の栄光が表され、御子において、また御子を通して、御父の栄光が表されます。エペソ3章21節、神に紹介の中で、またキリストイエスの中で、栄光がすべての世代に至るまで、永遠にわたってありますように。アーメン。1、栄光は神聖な命と神聖な性質の表現です。私たちが神聖な命と神聖な性質によって生ければ生きるほど、ますます紹介の中に神聖な栄光があるようになります。2、 御父の栄光が表されるのは、キリストの信者たちが素晴らしい相互内在の位置において、御子の中で御父と有機的に結合することを通してです。スモール A、私たちが一であるとき、キリストの栄光が表され、また御父の栄光が表されます。スモール B、ヨハネ17章における1は、御子において御父の栄光が表されるためです。この1は、実は神聖な栄光を表すことです。3、神聖な栄光を表すことの中で、人生において三一の神の栄光が表され、神聖の中で人生の栄光が表されます。